つ目、基本的な質問ですが、宇宙人ありがとうございますという祈り言葉は、般若心経やその他のどの信仰よりも強力な祈り言葉と思って良いのでしょうか。お願いいたします。
その通りですね。どの言葉よりも強力です。比較にならないです。なぜかと申しますと、もちろん般若心経でも作られた時はもっと本来の意味を持ってたわけですけども、今は今日の世界を相手にして祈る言葉、お経になってるんですね。だからお墓の前で唱えるとか、お仏さんの前で唱えるとか、あくまで今日の世界を相手にしてるんですよ。で、他の南無阿弥陀仏だと今日の世界の阿弥陀様を相手にしてる。で、妙法蓮華経というのは本来アマテラス大神様という意味だったんですけども、今はそのアマテラス大神様、大日如来様というのは外れまして、ちょっと違う意味になってるんですね。で、それもどう違うかというと、今日の世界のことを相手にして妙法蓮華経ってなってるわけで、今日の世界を相手にしているということは小さい小さい存在なんですね。で、宇宙神ありがとうございます、またはありがとうございます、どちらも同じ意味ですけども、宇宙神の方が中心というのが入っていてですね、分かりやすくて宇宙神をつけるようになったわけですけども、これは絶対の神様を相手にして、絶対の神様ということは今日の世界を一切相手にしてないんですよ。で、ここが一番大事なんです。だから宇宙神ありがとうございますと呼吸に乗せて唱えるときは一切の今日の世界をもう相手にしない、無視するというのもやっぱり相手にしてるんですね。もう無視するじゃなくて、ただただ相手にしない、真の神様だけを見つめるということなんですね。で、これがすごいんですよ。どうすごいかというと、他の祈り言葉は全部地球上のために作られた言葉なんです。でも宇宙神ありがとうございますというのは全宇宙のための言葉なんですよ。これをね、皆さんご存知、先生ちゃんとおっしゃってるんですよ。でもそれをそこまで受け止めたかどうかは皆さんのご自由なんですけども、全大宇宙、それも今日の世界の全大宇宙じゃないんです。真の世界の全てという意味です。真の世界の全てイコール宇宙神ありがとうございます、真の世界の全てイコールありがとうございますなんて。だから、ありがとうございますと唱えるとき、宇宙神ありがとうございますと唱えるときは、もう真の世界の一大循環の姿という神様の愛のお姿ですけども、真の神様だけを相手にしてるんですよ。これが大事なんです。真の神様だけを相手にしたら、真の本来の自分、真の神様と不立体の本来の自分を自覚できるんですね。皆様は真の神様と不立体の存在だから、呼吸が自然にできて心臓が自然に動いてるんです。でもその不一体でないと自分では思ってるのね。神様は遠い存在みたいに思ってるんだけども、でも神様と不一体ということを無意識に自覚してるから生きておられるんですよ。全人類みんなそうです。その自覚を本来の自覚に引き戻すためのありがとうございますごまではありますけども、今の質問の趣旨から言うと、そういう絶対を相手にしてる本来の本物の祈り言葉だということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。神社に行った時、印花書を唱える代わりに宇宙神ありがとうございますの言霊を淡々と何十回か唱えるだけでもいいのでしょうか。これでも神社が本当の働きを 100% 発揮できるようになりますでしょうか。お願いいたします。
もちろんいいです。もうそれだけで十分です。ただね、宇宙神ありがとうございますって唱えてて不安になるじゃないですか。本当にこれでいいんかなって不安になるから印花書ということにしてるんです。なぜかというと、宇宙神ありがとうございますという言霊の全てを印花書で解説というか、もっと細かく言ってるからです。で、それを、ね、もっと細かく言うのが今の本心の16項目なんですね。だから先生の残された16項目と印花書と、そして宇宙神ありがとうございます、これどれも自由にお使いになっていいです。ただ不安になった時は不安にならない言葉を使ってください。その辺も自由自在です。それだけです。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。以前松下先生が 宇宙神ありがとうございますと唱えている途中で、一瞬さという言葉を挟んでいたと思いますが、この言葉も我々マイノリ人は同じように宇宙神ありがとうございますの間に時々入れて唱えた方がいいのでしょうか。お願いいたします。
これは自由自在でいいんですけども、一瞬さという意味をね、はっきりと自覚された時に出された方がいいんですね。で、一瞬さというのは何かというと、一瞬一瞬新たに神様の一大循環の姿を受け止めてパーンと広がらすということです。だから一瞬さという時は全ては完璧な一つということなんですよ。ただ全ては完璧なる一つというと、なんかこう小さく固まるじゃないですか。それよりは一瞬さの方がもう本当に全てが完璧な一つなんですね。でもなんで一瞬ってついてるかというと、一瞬一瞬あたりに受け直さないと意味がないからです。だから全ては完璧なる一つも一瞬一瞬あたりに受け直すから本物になる。因果性だから一瞬一瞬あたりに受け直すことのように、その冒頭がなってるわけですね。一瞬一瞬あたりに舞い降り舞い上るということでね、なってるんですけど、そういう感じで一瞬さも舞い降りと舞い上りが同時にその広がると同時に戻ってくるのが、妄想と幻想が同時に一瞬さなんですね。で、それがこうなんとなく実感で分かってきた時に思わず出る、思わず出るんです。もうその宇宙神ありがとうございますというのがもう一瞬さなんだという感じで思わず出るというのが理想です。でも最初は言霊で受けていきますから、2回か3回唱えた間に入れたい人は入れてください。ただ一瞬さを小さくね、捉えないように、これは無限に無限に無限の無限にいっぱいなんだって、無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいなんだというものが一瞬さという言葉になってるんだというのをね、こう意識しながら唱えてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。舞い乗りをする人が増え、ごまたきを続けていった先の世界、地球の変化はどのようなものでしょうか。お願いいたします。
舞い乗りした時がすでに無色透明の輝きが無限に無限にいっぱいという状態なんですよ。その舞い乗りというのは時空列を全て超えて一瞬の今を体現するものなんですね。だから皆様が後で今日お話するテーマにもそうんですけども、24時間途切れなく舞い乗りをしてほしいというのが先生の願いなんですよ。で、それ何かというと一瞬一瞬あたりに受け直すということなんです。で、一瞬一瞬あたりに受け直すって何かというと、もう全ては完璧なる一つってね、もう今を全然掴まないんですね。で、今を全然掴まなくなると全てが無色透明となって、お互いに干渉し合わず邪魔し合わず支え合ってというね、支え合っての姿が出るんですよ。その支え、その舞い乗りが、舞い乗り人が増えると、お互いに支え合う姿が増えていくんです。するとお金がいらなくなるのね。お金というのはその欲しいもの、必要なものをお金と交換にしてるじゃないですか。で、今の世界で急にお金の価値なくすと奪い合いになる、ね、それ舞い乗り人が増えたら自然にお金がいらなくなる。なんでかというと、みんなが必要なところに、必要なところにですよ、誰でも支え合うんじゃなくて本当に必要なところを支え合うようになるんです。それもみんな先を争って一番きつい、危険、汚いというね、割の合わないところを支えようとする。一大循環の姿がそうなんですけども、そういう形に自然になってお互いに支え合って、この喜び合う、その困難してもらったから嬉しい、困難してもらったから幸せだという条件じゃなくて、お互いに支え合うことがもう喜びであり幸せだという、そういう時代が来ます。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。地球温暖化問題が待ったなしになってきています。昨年9月、国連本部でスウェーデン人少女クレタさんが世界の首脳陣に対して、あなたたちが話しているのはお金のことと経済発展がいつまでも続くというおとぎ話の話ばかり、よくもそんなことが言えますねと涙を浮かべて演説していたのが印象的でした。地球のために私たちがすべきことは舞い乗りをすることですが、地球霊王様は温暖化問題をどのように見ておられるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、これはね、以前から言っておりますように、例えば現代の日本人がごく当たり前にやってる生活ですね、その生活を全人類がしたら、地球が3個から5個いるっていうんですよね。もうすでに矛盾じゃないですか。だからそれ何かというと、人口が多すぎるに尽きるんですね。でその人口をどういうふうに減らしていくかだけなんですね。人口が減れば勝手に全ての問題は解決するわけです。それは動物や植物や人類以外のものは獣医師を付与されていないんですよ。神様の御心のままに獣医師なしに表現されてるんです。で唯一人類だけが神様と不立体の存在ですから、神様の 本来の本質である獣医師というのが与えられているのです。だからみんなが獣医師で前乗りしないとダメなんですよね。今はみんなが獣医師で欲しいものを奪い合ってる。だってお金儲けてそうでしょ。安いものを高い値段つけてですね、さも価値があるように騙してお金儲けしてるだけじゃないですか。本当にいいものはね、ほとんど無償利益なしで与えたってね、必要経費だけで与えた、与える方がいいんでしょ本当は。本当にいいものはでもそれがせずに、さもすごい価値があるように、あるいはすごく欲しくなるようにそそってですね、ほんでたくさんの価値をつけてやるわけです。でも人類の中に流通しているお金の量というのは一定ですから、たくさん儲けた人は奪ってるのね、損した人は与えてるみたいになってますけども、結局はお金儲けというのは奪い合いの世界なんですよ。いい悪いじゃなくてね。で奪い合いの世界だから戦争の原因になっていくの。だからお金が払えなくなった国がお金をいっぱい持ってる国に戦争を仕掛けざるを得ないくらい、そうしないとお金がないから生きていけない、食べるためには仕方ないと言って戦争になるんです。戦争の原因って全部そうなんでね。大きい国が無理を言っていじめる、大きい国はいじめてるつもりはないんですよ。でも小さいお金を払えない方の国はもういじめられてると思うね。で最後は食料を買えない、エネルギーを買えないとなったら、自分たちが生きていくためにどうせ死ぬんなら一か八かで戦争を起こすみたいになっていくんですよ。だから今の世界でどういじろうとね、お金がある限り戦争になるので、全てのものはね、置いとくと価値が減るんですよ。小麦粉でも砂糖でも、まあ何でもそうでね、服だって着ているうちに価値が減っていくじゃないですか。唯一金とお金、貴金属とお金だけが置いておくと価値が増える、これが矛盾なんですね。だからお金を流通させてもいいんだけども、お金でも金でも置いとくと年利1割価値が下がるみたいにすれば喧嘩にならないよね。じゃあたくさん溜め込んでる人は早く使わないと損じゃないですか、減っていくからね。するともっとお互い捧げ合い尽くし合いになっていくんですけどね。でそうなるためにどうするかというと、本当に皆さんの前乗りが必要なんですね。前乗りをすれば神様御心が具現化してくるの。そうするともう理屈抜きにね、支え合いになっていくの。そしたら喧嘩ならないのね。だから例えばお金の流通してる状態でもね、あの国すごく食べることに困っているから、じゃあもう食料は無償であげようとかね、自然になるじゃないですか。それが今これ貸してやるでしょ何でも貸してやる、後で返すよっていうことでするじゃないですか。そうすると借りた方は利息が溜まっていってどうしようもなくなる。今のカードのデポ払いじゃないですけども、払っても払っても増えていくみたいになっていくんですね。だからやっぱりもうどうしようもないとなれば戦争になっちゃうんです。だから戦争の原因は何かというと、本当にそういうお金を間に入れてですね、でほとんどのものは減っていくのにお金だけ減らないから、お金をたくさん持った方が偉い得だみたいになってですね、喧嘩になるんですね。だから本当の世界を作るためにも前の人を増やしたい。前の人を増やせば自然に支えになって幸せな世界に変わるんです。すると地球の環境問題も勝手に減ります。で支えになると地球霊王様が望んでおられる人口の状態に戻ります。そしたら全人類が今の日本の日本人の生活をしても、地球の 環境を痛めない状態になるんです。で、今はなんでそうならないかというとね、本当はこんな石油とか石炭とかそんなものに頼らなくても自由にエネルギーを取り出せるんですよ。でも今取り出せるそういうことを教えるとね、それを使って戦争するのね。だから神様の方からは出せない。だから前乗り人が増えるしかないの。前乗り人が増えたら自然に収まっていきます。で、前乗り人ばかりになればもう本当にこの自然にエネルギーを取り出せるようになるんです。例えば今人類は何も分からずにね、磁石をコイルの中で回転させて電気を作ってるわけです。ほんで磁石をコイルの中で回転したら電気ができるというのが分かってるだけで、なんで電気が出るのかは分かってないんです。で、本当のことを言いますと、そういうことをすると地球レオさんの環境、要するに空間が歪んでいくんですね。で、空間が歪むといわゆるマイナスのエネルギーのフィールドというのができてきて、で、そういうのが増えると戦争が起こりやすくなるんですよ。汚れ地というんですけどね。で、そういうのも前乗り人が増えれば勝手に消していけます。そしてダイナモ、いわゆる発電機を使って電気を起こさなくてもね、ちゃんと自然に必要なエネルギー、電気がちゃんと湧くようになるんですね。それは感謝して本当に神様の働きに感謝して使えるようになってこそ初めてそれができるの。自分の欲望を満たそうとしてる人にそんなの渡したらもうそれで戦争始めるんでね。だから本当に前の人を増やすことをね心がけていただきたい。で、そのためにはぜひね、このゴマをね大きく大きく発展させたいと思います。この前の あと質問どれくらいあるの、ね、あと一つ、ほんだらちょっとこのあとで今日の本題に入っていきそうなんで、もう一つ質問、
はい、次の質問です。神通力の最高、露神通とは、ご質問です。
露神通は前乗りそのものです。神様の御心が我が御心が神様の御心になると、それだけです。前乗りが露神通です。最高だから前乗りしてたら最高の神通力を入れます。だから前乗りしてたら相手に気づかれずにですよ、必要だったら病気も治ります。相手に気づかれずに、気づかれるようだったら自分があると思って反省してください。前の人は自分がなくなることだから、必要なように勝手に、奇跡が起こるんです。で、昔イエスという人がすごい奇跡を見せて回るんですけど、それ何でしたかというと、その神も仏もあるものかという人がいるんですよね。で、その人たちが死んじゃうと神も仏もないと思ってるから探しに行けないんです、真っ暗闇で。で、そういう人らにちょっとでも神様いるんだと知らしめるために奇跡を起こしました。で、奇跡的に例えば戦争でね、目を焼かれて全然見えなくなって、もう焼けてるわけですね。焼けてる目を直して見えるようにしてあげるとか、戦争で足を折っちゃってね、もう全然歩けない状態の人の、誰が見たってもう足ぐちゃぐちゃで歩けないよこの人はという人の足を直して歩けるようにするとかいうのを見せるんです。で、それなんでかというと、戦争という悲惨な場に立ってですね、こんな大変なこと起こるんだったら神様も何もあったもんやないってみんな思ってるわけですね。それをちょっとでも、あ、神様がいらっしゃるんだって思わすために、あえてイエスはちょっと起きてやばりの奇跡をやるんですけども、でも本当は前乗り人は相手に気づかれずにね、自分がしたと思わないですからね。前乗りというのは自分がなくなることだから、自分がしたと思わないから相手に気づかれるわけがない。だから直そう前とかいらんことも何も思わないんで、ただひたすらに乗ってたら周りに自然に奇跡が起こります。そう思ってね、ぜひ前乗りをお願いします。そしてこのゴマの会場にね、呼んできてください。このゴマ、もうこのまま本題に入ります。このゴマの会場はね、本当に前乗りしようとする人が来たら前乗りできるようになる会場なんです。だからまずゴマには親の神明以外は来てください。そしてもう一つ大事なことは、皆さんの肉体はね、この人類を救うために降りてきたんですよ。で、肉体の役目は何かというと、迷ってる人を自分の体に取り入れて、そして前乗りして綺麗にする役目なんですね。 ただ肉体だけだととても追いつかないから、先生は肉体の身代わりとなる振り替えとなるごまぎを作ってくださったんです。でごまぎに書くことによって自分の体に負担なく多くの演者の思いを消せます。で多くの演者の思いを消す段階も今のごまを超えましてね、全人類の前乗りしてない人の分の代わりに前乗りになるように先生はしてくださってるんです。だからぜひごまぎをね書いてください。そして会場で参してください。でも一番大事なのはごまぎを作ることなんですよ。ごまぎを作ることはもうそのままマウトン神様のお手伝いでしょ。これほど素晴らしいことはないからね、ぜひ時間を割いてごまぎを作りに行ってください。その近くの方はたくさん来てください。遠方の方は1年に1回でもいいから無理して来てください。作った枚数、その人の作った枚数は関係ない。その人の真心が大事ですから、ぜひね来てごまぎを作ってください。これから本当にねごまで救われる人が増えてものすごい数になります。だからその時ね最低1人に1枚はごまぎを渡したいの。だからたくさん作ってストックしとかないと追いつかないよってなりますので、ぜひね今年はごまぎを作りに行ってください。それが前乗りそのものになります。そしたら前乗りってそんなん私ピンとけんしできへんわと思ってても、本当にあこれが前乗りやったんだって自覚できるようになります。ごまぎ作りが一番自覚は早いです。そしてそれにごまぎを書いてね、あとごまでに参加して燃やしに来てください。そしたらもう完璧に自覚できるようになります。令和2年ということで、本当に令和というのは前乗りの年だ、前乗りの世紀だということをこの前言いましたけども、本当に前乗りがね今年からもう待ったなしなんですよ。でもそんなん言ったって私自信ないわという人が大半だと思うんですね。で自信あるわという人は逆に虚栄心で言ってるだけでできてないし、なんでかというと前乗りというのは自分が亡くなることなんだから、自分が亡くなるとは何かと言ったら自分と他人の分け隔てがない。だから人は祈ってる、私は祈ってない、あるいは私は祈れてるけど人まだまだ祈ってないわって言ってるうちはもう前乗りになってないの。前乗りというのは全ては完璧な一つが無条件で自覚できる状態です。でそのためにはいろいろ言いました。去年ね、自分のものと思わずに神様預かり物と思ってくださいとかいろいろ言いました。その判断基準をもとにしてねしてください。そして本当に自分が前乗りできてるかどうかの最後の物差しは何かというと、そのどんなにお腹空いててもね、どんなに喉が渇いてても前乗りするのが一番楽しいっていう状態になったら本物です。もうとてもさっき水のマントをお祈りできへんわとかね、ちょっとおにぎり1個食べないとお祈りできへんっていう間はまだまだ、無条件に前乗りだけが楽しいっていうくらいになったら本物です。それをいつも思ってね、そうなると自分というのがないの。自分というのが合うともうお腹空いてる、あるいはトイレ行きたいから先トイレ行かないとってこうなるわけですね。でもうその辺で判断基準できますから、人をどうこうとやかく必要はないです。ただ自分が何があってもまずどんなに眠たくてすぐ寝たいんだけどまずお祈りしよう、その方が嬉しいねんっていうふうになるまでね、宇宙神ありがとうございますを呼吸に込めてください。素直にね、宇宙神ありがとうございますと呼吸に込めていたら自然にもうまず第一にお祈りしたいってなります。それは1時間祈るっていいんじゃないですよ。呼吸に自然に宇宙神ありがとうございますと込めて、それからご飯食べればいいのね。だから24時間連続お祈りでね、いつも呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めてたら自由自在になってくるんですけどね、途切れるじゃないですか。だからまず何があっても祈るっていうふうになったら本物ですから、その辺を判断基準にして、今年はね前の人がたくさん増える年ですので、そのためにはこの先立ちの皆さんの働きが大事ですから、よろしくお願いします。ぜひごまぎを作りに行ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。会場の皆様、何かご質問の方はございますでしょうか。大丈夫ですか。ないようなのでこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。これで1月の5万